映画の話をしよう。映画の話をしよう。ナビゲーターの FM いわき小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。小野さん、
はい、
もう早いもので2025年の放送も今日が最後です。
本当にお世話になりました、皆様。
お世話になりました本当に、で今週はですね、テレビドラマの映画化作品を2本ご紹介します。
はい、
1本目は一昨年 TBS の日曜劇場で放送されたラストマン全盲の捜査官の劇場版、映画ラストマンファーストラブ。両目の視力を失いながら、どんな事件も必ず終わらせる最後の切り札、ラストマンと呼ばれる凄腕の FBI 特別捜査官の福山雅治さんと、実の弟で孤高の刑事大泉洋さんの無敵のバディが帰ってきます。
やった
ー。でもう一本はですね、2014年にスタートした天海祐希さん主演のテレビ朝日のドラマ緊急取調室を映画化した劇場版緊急取調室ザ・ファイナル、シリーズ12年のフィナーレとなる作品なんですが、実はこの映画私一昨年見てるんです。
一昨年、うん、映画大好き枠とかですか。
いやじゃなくてね、市川猿之助さんが出演して、はい、ファイナルとして作られたんですが、
まあ、
公開直前になってね、猿之助さんが両親の自殺を手助けした事件などがありまして、公開がね延期されちゃったんです。
なるほど。
で今回はその点も含めお伝えします。そしてこの2本、連続ドラマの映画化というだけでなく、もう一つ共通点ありますよね。
私これは、はい、当てられる気がします。
はい、何でしょう。
どちらも警察が舞台のドラマ。
その通りです。
やったー。は
い、それにちなんでエピソード一つ、
うん、
この間の0110、警察みたいな番号から電話かかってきたんですね。で、はい、出たら岡山県警の警察官を名乗る人物からだったんです。
あら、
この3年間で財布を落としたことがありませんかというふうに聞いてきたので、とっさにありませんっていうふうに答えました。
うん、
で番号を確認すると、頭の部分が 1-875、 つまり国際電話になっていたので、
はい、
詐欺の電話だなと思いまして、ね、でちょっとお待ちくださいって言ってスマホの録音機能を立ち上げていたら切れてしまいました。
あらららら、ニュースの中の話題と私も思ってたので本当にかかってくるんですね。
実はその1週間後、今度は 1-800 から始まる番号から国際電話かかってきたんですけれども、はい、気づいてなかったんですよね。まあ、自分の電話番号の情報が漏れているのかもしれないなって思うと、あまり気分良くないですよね。
本当ですね。
まあ、国際電話でかかってくる番号は詐欺というケースが多いので、皆さんもお気をつけください。
はい、お気をつけください。それでは映画の話を始めましょう。
はい、
まずは映画ラストマンファーストラブ。ドラマは私も見てまして、
やっぱし、
はい、2人がこう少しずつ距離を縮めていく感じが面白くて見てました。本当に一大ブームを巻き起こしてましたよね。はい、さて今回の劇場版、どんな物語が展開するんでしょうか。
新たな事件の鍵を握るのはファーストラブという副題通り初めて愛した人なんです。
お、
今回のミッションの舞台は冬の北海道。そこで出会ったのは福山さん演じる南の初恋の人、渚岩乃和でした。
はい、
宮沢りえさん演じる渚は世界的な天才エンジニアであるがゆえに謎の組織から追われていた。
うん、
命の危険を感じアメリカへの亡命を希望する彼女を無事に送り届けるのがミッションです。
はい、
まあ、しかし内通者によって情報が漏れ襲撃を受けてしまいます。絶体絶命のピンチに陥った2人は果たして愛する人を守り事件を解決することができるのかという物語なんです。
うん、ドキドキワクワクのストーリーですね。
そうなんです。うん、でそれもそのはずで、脚本はこの番組で紹介してきた鈴木亮平さん主演の東京 MER 走る緊急救命室のシリーズですとか、はい、木村拓哉さんのグランメゾンシリーズ、
うん、
そしてゴールデンカムイなど驚異的なペースでヒット作を生み出し続ける黒岩努さんが連続ドラマから引き続いて担当してるんですね。目が見えないからこそ真実を見抜く力を持ち、一人ではなく仲間と助け合いながら難事件に挑む新たなヒーロー像と、今の日本が抱える社会問題に鋭く切り込みながら誰もが存分に楽しめる珠玉のストーリーという、連続ドラマからの魅力はそのままに映画ならではの圧倒的スケールと いくつもの謎が散りばめられたサスペンスフルな展開、皆さんね息を呑むと思います。
はい、福山さんってついこの間マジシャン
ご紹介しましたよね。
マジシャンでしたよね、
はい、ブラックショーマン、はい、ダークヒーローぶり素敵でしたよね。で今回もね見事な役作りしています。福山さんによりますと、手や指の使い方、触り方、目線の置き場所などに加えまして足の運びというのもね重要なんだそうです。とは言っても人は十人十色なので、全盲の方はこうすると型にはめることはしない、うん、福山さんはですね、全盲所作指導の方に台本上ではこうですが実際にやるのは難しいのではと質問すると、はい、南さんならできるんじゃないですかって言われてやることも増えてきましたというふうに話しています。
はい、そして今回の映画ラストマンは舞台が冬の北海道ということで、はい、ロケも大変だったでしょうね。
そうなんですよ、ロケが行われたのは極寒の北海道や長野、もうスタッフやキャストにとってかなり過酷だったようなんですね。雪深い森の中で福山さんと大泉さんのバディが追い詰められるっていうシーンがあるんですが、はい、撮影した日はなんと気温マイナス15度、
キャ
ーでもね2人はスタッフを気遣ったり手伝ったりしながら現場のムードメーカーになったそうです。どんな極限の現場でも動じずユーモアを忘れない2人、大泉さんがラストマンの撮影は年を取れば取るほど命取りになるっていうふうにぼやくと福山さんも主人公の決め台詞アグリーですっていうふうに答えて微笑んでいたそうなんです。
もう現場の雰囲気はあったかかったってことですね。
そういうことです、はい、
そして映画としてスケールアップしているということでしたが、
そうなんです、今回の作品ね、あの、はい、Netflixのワンピースシリーズを手掛けたアクションチームが参加してるんです。ですのでドラマから大幅にパワーアップした本格的なアクションシーンも見どころになってますね。はい、また今年アーティスト活動35周年を迎える福山さんの手掛ける主題歌も注目です。もうねタイトルを聞いただけで驚きますよ。なんと木星フィーチャリング稲葉浩志なんです。
あのビーズの稲葉さん、
福山さんが作曲編曲プロデュース、稲葉さんが作詞を手掛けていて2人で歌って、
うわそういうタッグなんですね。
そうなんですよ、で2人は総合格闘技が共通の趣味で、うん、福山さんね音楽で最強バディを組ませていただくとしたら、それは日本が生んだ史上最高のロックボーカリストである稲葉浩志さんしか考えられないという厚かましい一択と揺るぎない直感でしたっていうふうに話してるんですね。
はい、
いいサウンドで主題歌を堪能するためにもカーチェイスあり、銃撃戦あり、電車の中や船の上での戦いあり、大迫力のアクションシーンを楽しむためにも映画ラストマンファーストラブ、ぜひ劇場でご覧ください。
続いては劇場版緊急取調室ザ・ファイナル、先週までテレビで第5シーズンが放送されてましたね。
そうなんですよ、でも本当は一昨年の同じタイトルの映画で完結するはずだったんです。映画は完成して私も試写を拝見したんですが、最後の敵内閣総理大臣を演じていた市川猿之助さんのスキャンダルで公開が延期されてしまった。
冒頭にもありましたがご両親の自殺を手助けしたとして、ね、大事件というか大きな事件になりましたね。
猿之助さんによるセクハラが報道されまして、それを気に病んで心中を図ったということだったんですけれども、一審で東京地方裁判所は自殺幇助の罪で懲役3年執行猶予5年の判決を下し、控訴しなかったので罪が確定しています。猿之助さんは敵役として出ずっぱりだったので簡単に再編集することもできず公開が危ぶまれていた。それから2年余り、脚本を大幅に書き換えて再撮影し、ようやく公開にこぎつけたそうなんです。
本当に満を持してということですよね。
はい、その通りです。
そして緊急取調室は取調専門チーム、通称筋トリの奮戦を描く物語でしたね。
そうです、その筋トリ最後の敵が日本のトップ総理大臣なんです。
なるほど。
で今回は猿之助さんに代わって石丸幹二さんが演じます。猿之助版の重厚で憎らしい敵役に比べまして、ま、スマートで高貴な雰囲気なんだけれども筋トリに立ちはだかる熱い壁を力強く表現していまして、ま、最初からこの人が敵役じゃなかったのかなと思うくらいのハマり役でした。
なんか総理大臣にいそうな顔ですよね。
まあ後期だけどあんなに前見たっけかな。
すいません。それでは早速ストーリー教えてください。
はい。超大型台風が連続で発生し、国家を揺るがす非常事態の最中、石丸さん演じる内閣総理大臣は災害対策会議に10分遅れて到着します。でさらにその空白の10分を糾弾する暴漢が現れ、総理大臣襲撃事件が発生するんです。はい、暴漢の森下を演じるのは佐々木蔵之介さんです。警視庁は解決のため金取りの緊急招集を決定し、天海祐希さんたちのチームが取り調べを開始します。しかし森下は犯行動機を語らないどころか、取調室に総理大臣を連れてこいというふうに無謀な要求を繰り返すんです。はい、森下への取り調べが行き詰まる中、総理にある疑惑が浮かび上がります。チームは真相解明のために総理大臣を事情聴取すべく動き出す。熟練のチームワークと緊迫の心理戦、金取りは全てをかけて前代未聞の取り調べ、内閣総理大臣との最後の戦いに挑むというストーリーなんです。
すごい凝ったストーリー。
そうなんですよ。なんといっても脚本大御所井上由美子さんなんですね。NHK の連続テレビ小説ひまわり、大河ドラマ北条時宗をはじめ、木村拓哉さんのグッドラックですとか白い巨塔昼顔など話題作を生み出し続けている方。以前シンポジウムでご一緒したんですが、もう事前の、ね、打ち合わせの段階から鋭い質問を次々と投げかけられまして、もう本当タジタジでした。このこだわりが人間を深く描き引きつけられるストーリーを生み出す源泉なんだなというふうに感じました。まあ、今回総理大臣を取り調べるという設定が高い壁として立ちはだかって、脚本を書いている途中で交渉の担当者からそれはありえませんというふうにね、散々言われたそうなんですが、それを乗り越えた、その脚本見事です。
やっぱりそごが生まれないように何回もこう書き換えたっていうことなんですかね。
そうなんですよ。メインキャストの総理役が変わるだけではなくて、わずか2年余りとは言いましても世の中の政治家に対するイメージ大きく変わりました。そうですね、でこの点もアップデートしたそうです。でさらに元総理や現役の総理大臣が襲撃されるという重大な事件が実際にありました。これを受けて警察庁の警備体制も強化されたので、その点も今回新たに盛り込んだそうです。
そこまで、
はい、で天海さんを中心とした金取りチームが日本のトップにどう挑むのか、映画ならではの迫力シーンもありますので、ぜひ劇場にお運びください。
ご紹介した映画ラストマンファーストラブと劇場版緊急取調室ザファイナル、岩本さん太鼓判を押せますか？
もちろん太鼓判です。
はい、今年最後の太鼓判いただきました。
はい、最後ですね。
どちらの作品もポレポレシネマズいわき小名浜をはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間はお近くの劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かな子と
岩本博史でお送りしました。
来年もまたこの時間にお耳にかかります。お楽しみに。
来年か。